それでは洗い牧師より神の物語に生きる命として説教いただきます。
元旦礼拝ではお目にかかれなかった皆様におられますので、改めてご挨拶をさせていただきます。新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。年末の最後の日曜日の礼拝の直前から熱が出始めて、診察は受けてないんですが、おそらく9度6分まで上がりましたのでね、インフルなんじゃないかと思います。もう1週間経ってますから大丈夫ですよ。もうそれで高熱が出ると体中の筋肉とか関節とか痛くなったりするもので、今回は関節に参りました。で、熱が下がった、よかったよかったと思ったら、その関節、あちこちの関節の痛みが膝に一箇所に集中してきまして、寝返りも打てない、歩くこともできない、なんかすごい寂しい気持ちに夜中になりました。後ろ先生もう呼んでるのかよというそんな気分にさせられるような、やっぱり健康って大事だなと思った次第でございます。では、良い信仰の歩みということについて、先月も少し一緒に学んだところなんですが、テサロニケの信徒の信徒たちというのは良い信仰の歩みを送っていたとパウロも認めていたんですが、そのパウロはさらに確かな信仰を培うようにという努力を進めてまいります。で、それはテサロニケの信徒たちが異教徒の世界に生きていたから、キリスト教徒が少数派であるというそういうところに、いたので、異教徒の習慣や考え方に惑わされないとも限らない、そういう心配があったわけです。私たちも日本では似たような状況に置かれておりまして、キリスト教徒というのは圧倒的に少数派でございますから、その信仰を守り通すためには、常にお互いに励まし合いながらしっかりと神様の方を向き続けようという意識することがとても大事なことになります。で、主に従うということに熱心であろうとするわけですが、それでもなおつまずきというのはいつもどこかにその石というのは置かれているようなものでございます。いつつまずかないとも限らない、そんな危険がつきまといます。で、そのつまずきの原因というのがもし教えそのものの中にあったとしたら、これは大変なことだとやっぱり言わなければならないわけですが、その実は教えの中にあるつまずきになりかねないものの一つとして、やはり死という問題がありますね。死です。昨年末に後六先生を召されるという悲しい出来事がありました。教会の中でもめぐみさん、藤田さん、中井さん、金子さん、そういった方々をお送りしなければなりませんでした。あちらの世界ではあちらの世界で皆さんようよう待ってたでというような感じでやっているのかもしれません。礼拝なんかもされるということでね、榎本康郎、後六年を木安徹って世耕ビッグスリーの説教三本立てなんていう、そんな礼拝があるかもしれません。横に予告もございまして、近日来園榎本栄治と、今日のこの録音はちょっと公開できないかもしれません。冗談でございます。で、その死の問題でございます。これは誰も回避することができない事柄でありますと同時に、それはやっぱり悲しいですし苦しいということ、いろんな意味でそういうものを付きまとうようなものでございます。で、聖書的にはこれは何かというと克服すべきもの、場合によっては敵と位置づけられる、そういうものであります。その死というものに対してキリストは復活をもって勝利されたと教えられているんですが、その復活の出来事が私たちに、キリストだけではなく私たちにももたらされる恵みになった ということを私たちは教えられ、まあ、それを受け入れなさいと言われるんですが、場合によってはこれを素直にはいはいそうですねと受け入れるにはなかなか難しい、私たちはそんな弱い、ところがございます。で、パウロにして立派な信仰を持っていると言わしめたテサロニケの信徒たちにとってもやはりこれは簡単なことで、それを受け入れるのは簡単なことではなかったと考えられます。パウロは私たち人間の復活についてはこう説明をしています。どこからともなく合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主が天から下ってこられる。そして私たちは空中で主に出会う。まあ、そういうふうに書いています。信じられないような映像、出来事でございます。ああ、なるほど、そうなのか。というふうに、素直に受け入れて慰められるというよりは、どちらかというと、にやかには信じがたいおとぎ話のようにも聞こえてまいります。でこれはまあ現代の私たちだけじゃなくて2000年前の信徒たちにとってもやはりそうそう簡単に、ああそうですかと受け入れられるようなものではなかったと考えられます。でもこれを創造の産物とかおとぎ話だとかいうふうにしないで、慰め希望とするきっかけを私たちはこのパウロの手紙言葉から学び取っていきたいと思うんです。でパウロがここで急に死というものの問題を取り上げて、これについて書き記したのにはもちろん理由があります。でそれは今日の聖書の箇所の冒頭に出てまいります、すでに眠りについた人たちというのがいるんだと、そのことが人々の関心になっていたからだと、そのように考えられています。すでに眠りについた人たち、まあ、先に召されていった人たちのことを指すわけですが、先祖たちはもちろんのこと、どちらかというとキリストの再臨を待たずに行ってしまった人たちという、そういう理解でございます。ご存じの方も多いと思いますが、キリストの再臨はもうすぐそこまで来ていると、もうキリストはすぐ再臨される、そんな緊張感あふれる終末論というのがパウロによって展開されていきました。もうすぐ来るんだ、その時はやってくる、だから今悔い改めなさい、心から悔い改めなさい、パウロはそのようにして教えていきました。敬虔な信徒たちはその言葉通り、その日はまさにすぐやってくるという緊張感の中で信仰生活を送っていったわけです、まあ、それは同時にキリストの再臨というのは終末、最後の審判の時でありますから、間近に迫っている審判の時を皆待っているという、そういう状態です。だから緊張感もあったんでしょう。ところがそのキリストの再臨がある前に、つまり最後の審判を待たずに召されていくものが当然出てくるわけです。再臨がもうすぐそこまで来ているから、その時まで誰も死なない、その時をみんなで待つんだと思っていたのに、召されるものが現れたということはテサロニケの信徒たちにとっては少なからぬショックな出来事であったようです。すると信徒たちはパウロが教え説いていることについて疑問を抱くようになっていきます。大きな不安と動揺が起きてまいります。すぐそこまで来ていると言っているのに、それを待たずに亡くなっていく方がいる、召されていく者がいる、言っていることがちょっと違うんじゃないか。そこでパウロは牧会的な配慮という観点でしょうか、このことについて、つまり再臨の時を待たずに、最後の審判の時を待たずに召されていった者たちについて、そして生き残っている今生きている私たちについて解き明かす必要が出てまいりました。死あるいは死者に対して、当時の幾人かの著名な人は理性や威厳というものに訴えることで 残された者の悲しみ、この問題に語りかけてきました。一世紀頃、ちょうどこの聖書のこの手紙が書かれた時代に前に前後する形でありますが、ギリシャ人の思想家でブルタルコスという人は、息子を失った友人に対して、すべての人間は死ぬんだというその事実を認識させた上で、それを受け入れる理性を私たちは持っているはずだと、その理性こそが悲しみを癒す最善のものなんだというふうに主張したそうです。同じく1世紀に活躍したローマの哲学者、劇作家でもあり政治家でもあったセネカという人も同じように理性に訴えかけます。そして極端な悲しみ方をしている友人に対して、みっともない、このように叱ったっていうんです。でもパウロはそういうのとは少し違う。キリストの勝利に満ちた再臨の約束に訴えかけます。つまり悲しみを乗り越えるための自分を強く持つという訓練や、悲しみを理性で抑え込もうというような、そういうことではなくて、これから起こる出来事に慰めを見出そうとする、それが復活です。パウロはイエスは死んで復活されたと改めて言いますが、これは私たちもよく礼拝ごとに告白する信仰告白のような形、テサロニケの信徒たちも日頃告白していたような、そういう信仰告白の形だと思われます。パウロはテサロニケの信徒たちにとって馴染みの深い信仰を告白するという、こういう形を使ってキリスト者の希望について断言をする、そういう根拠を人々の心に植え付けてまいります。キリストの復活、それです。これを信じる人たちはイエス様が再び世に下る再臨を信じます。それが最終的な、そしてあらゆるものに対する完全な神の勝利になるということです。で、一番大きな関心事でありますその死者の復活というものについて、大きな特徴を取り上げて彼は説明します。それは再臨の時、もしここに生き残っている人たちはすでに眠りについた人たちより先になることはないという部分です。つまり生き残っている人が有利で、すでに死んでしまった人は不利になるということはありえないということをまず言うんです。これとても大事なことでした。なぜならば、もし先に死んだ人が不利になるとすると、再臨があるまで死んだらあかんというふうになってしまうからです。死に対して恐れを抱くようになってしまう。だからパウロはこう言います。先に召された者も一緒に、むしろ先に死んだ者こそ先にキリストに導き出されると、そのように語ります。それをキリストの再臨の様子ということで、具体的なイメージしやすいシーンを描き出して説明をいたします。それが大きな叫び声、力強いラッパの音、その他天からの大音響、そして空中に引き上げられて主に出会うという、そういう一連の流れです。ラッパの音や天使の声、天からの大音響、これは終末の時に、終末の出来事を表すその特徴のようなものですけれども、大音響の意味するところや、私たちが空中に上げられてどうなるのとか、そういったことについて、やはり私たちはもっともっと詳しく知りたいという興味がつきません。確かにその出来事どうなるかという興味は尽きないんですが、どうなるかという具体的なことは まだ誰も経験してないわけですから、私たちに本当ならわかるわけがない。まあ、それに、そのことの本質といいますか、全体像が見えなくなっていく危険もありますから、具体的にどうなるんだというその細部については、なんとなく幻を見るような感じで、その方がいいのかもしれないと思います。どんな仕方であったとしても、その時には、すべてのものの上に立つ権威であるところの主の到来、主の完全な勝利がそこに起きるという、そのことだけを私たちはしっかりと覚えておけばよいかと思うんです。それでもあえて細部にこだわりますと、例えばラッパの音というのは、これから演じられる劇の序曲を奏でるようなもの、そして王のような存在が到来する、それを宣言し、あるいは戦いへの召集を告げるというようなものであります。つまりラッパの音、天使たちの声は、すべての上に、ものの上に立つ権威、すべての勝利者である主の到来を知らせるものとして描かれます。そして私たちは空中で主に出会うという表現について、これは権力について語っておりいると言われています。出会うというのは、単に顔と顔と合わせて出会いますという、私たちが言うところで出会うというのとは違って、公的な訪問をする支配者、あるいは戦争で相手を征服した英雄が帰還するとき、凱旋するときに用いられる言葉、それが言語では使われているそうです。特別な方は空中で貢ぎ物を受け取ると、つまり罪と死というのに支配された私たちが、その罪と死に打ち勝った勝利者であるキリストに空中で引き渡されるというふうに言えばいいでしょうか。で、この空中にいるということが、地上のあらゆる支配のそれにとらわれていないということを示します。地上の王は地上のものを治める。でも、そういう特定の領域を管理するのではなく、その上で全てのものを、全ての領域を管理される方が、私たちをそのところに招いて引き渡されるということになります。このように力強く降り立つことで死者たちが起き上がっていくんだと。それから生き残っている者たちが主に出会うために雲に包まれて引き上げられていく。包まれるというのは掴まれるという言葉でもあるそうで、死に支配されていたそのような私たちをキリストがその支配から掴み取って引っ張り出すというぐらいの力強い意味を持ちます。最後に、このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになると語って、パウロは慰めを引き出してまいります。主と共にいる、これがまさに私たちの望むところであり、勝利であります。何者も恐れない状態、完全に安全な状態、そのことの保証です。悪の手の届かないところにいて、苦痛からも遠く離れ、全く平安の中に置かれる。それが主と共にあるということでありましょう。今の時点で、まだ再臨は起こっておりません。つまりこの出来事は将来の出来事であります。しかし、キリストの勝利を確信する私たちにとって、誰が真の支配者であるか、私たちが従うべき勝利者は誰であるか、それを改めて示すことで、私たちは死に勝利するんだということを告げているんです。この死という大きな悲しみの前で、人間はずっと昔から今に至るまで、ほとんど同じ手法で慰め合ってきました。それは死は避けられないものでありますから、 それを受け入れなければならないという説得によって悲しみを薄めようというんです。病気で長く闘病した人が亡くなったら、もう苦しまなくてよかった、よくなったとか、天から私たちを見守ってくれるとか、そういった仕方もありました。しかしパウロは個人の死を個別の出来事として捉えるのではなくて、一人一人の人生、命でさえ神の物語の一部として組み入れられているんだということを実は悟らせようとしているんです。つまり全てのことが神様の壮大なご計画の中にあるということです。死は私たちにとって敵であり、神の敵でもあるということを知ることは、それ自体が慰めになるかもしれません。そしてその敵である死に、神がキリストを通して勝利し始めていて、そして最後には完全なる神の支配によって死をも支配される、すなわち死に完全に勝利するという約束、神様の壮大なご計画、これは耐え難いと思うものを少しだけでも耐えられるものにしてくれるというのは事実でありましょう。一方でパウロが提示する慰めは、あてもない望みなのではないかと異議を唱える人たちももちろんいたわけです。確かに一つの慰めなのかもしれません。しかしパウロはほどほどに悲しめばいいとか、悲しんではいけないとか、そういうことを教えているのではありません。そうではなくて、神様が意図される将来との関係というのをしっかりとあなたは見つめなさいと勧めているんです。キリストの勝利、それはこの世的な常識の範疇ではとても捉えきれない大きさと深さを持っています。それをリアルに理解しようと思えば、私たちはつまずきから一歩も進展しないかもしれません。でもそういう時にこそ私たちは思い起こさなければならないんです。私たちが信じている神様は、私たちが捉えきれる範疇にあるような方なのかどうかということです。私たちには到底捉えきれない大きな力、私たちを生かし、私たちを愛し、私たちを導いてくださる、そんな方を信じて、その方に信じ従おうと告白しているはずです。それは死や復活、それをもう全て支配しご計画される、そういう方であります。天地創造の以前から全てのものに先立ってあると言われた方は、全てのものを支配される方、時も空間も民族だ身分だ、そういうものあらゆるものを超えてそこにある方です。その方が約束してくださっておられる、その約束に信頼を置きながら、そこに大いなる希望を抱き続けて、この新しい年も歩んでいきたいと思うのであります。祈ります。主なる神様、新しい年を備えていただき、思いも新たにそれぞれがまたあなたに導かれて新しい歩みを始めてまいりました。どうか私たちの歩みにこの年も伴っていただいて、それぞれに与えられた賜物に従ってその役割を果たしつつ、実り豊かな歩みを、平安な歩みを送らせていただきますようにと心から願います。あなたの導きに従って歩む、その歩みが、その生き方があなたの栄光を世に表すものと信じ、その働きをそれぞれの場で成していくものとさせてください。そのためにも一人一人の健康をお伝えください。病の床にあるもの、体調を崩しているものを顧み、癒しの御手を差し伸べてください。疲れているもの、重荷を負っているものに慰めてあげましょう、備えてください。この時を覚えつつも、 共に集うことができなかったお一人お一人をその場その場で帰り見てください。これより始まります一周の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。